お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアの聴覚障害を持った子ども向け早期介入プログラムが国外で初めて日本で試験的に導入されました。このプログラムは人工内耳などの補聴器具の装着をした子どもたちとその家族が対象となります。昨年、非営利団体シェパードセンターと静岡県県立病院機構が協定を結び、この夏からプログラム実施がスタートしました。ラファエルちゃんが人工内耳をつけて初めて音を聞きました。新しい世界の体験です。
You see? I can hear now.
外科手術で埋め込まれるこの小型電子機器は聴覚障害者が音を認識するのを助けます。ラファエルちゃんの母親レナータ・リースさんは、彼女の息子がこの機器を装着したのは生後6ヶ月の時だったと話します。それはまさに魔法でした。息子が生まれてから6ヶ月待ち、私たちが待ち望んでいた素晴らしい日でした。息子が初めて私たちの声を聞くことができました。信じられないような出来事でした。待ち望んでいたので本当に興奮しました。レナタさんでした。それから12年経ち、ラファエルさんは現在13歳。彼は生後すぐに重度の難聴と診断されました。彼の弟である10歳のガブリエルさんと6歳のルカさんも同様の診断を受けました。シドニーに住むこの3人兄弟は生後6ヶ月頃に補聴器を埋め込む手術をしました。しかし聞こえるようになっただけではありません。それは言葉を声に出す、いわゆる発話能力獲得のスタートでもありました。非営利団体シェパードセンターは、聴覚障害のある子どもたちが聞くことと話すことを学ぶのを支援する団体です。 CEO アリーシャ・デイビス医師は、人工内耳は子どもの人生を変える可能性があるが、テクノロジーだけでは十分ではないと話します。補聴器や人工内耳が子どもの聴覚を助けると考えられていますが、実際はそうではありません。補聴器や人工内耳は音へのアクセスを提供するので、テクノロジーによって音を聞き取る助けにはなります。しかし幼い頃の脳は音を認識できるほど発達していません。そこで私たちは、子どもたちがそれらの音という信号を理解し、日常生活の中でその信号を活用できるようにするためのセラピーを提供しています。デイビス医師でした。兄弟はシェパードセンターの早期介入プログラムにも参加しました。子どもたちは今生き生きと成長していると、17年前にブラジルからオーストラリアに移住した母親のレナータさんは話します。家族の大きな文化的アイデンティティは音楽で、上2人の男の子は学校のバンドメンバーです。ここのプログラムは子どもたちの成長に欠かせないものでした。ここに来るのは週に1日だけかもしれませんが、毎日子どもたちに言語、あらゆる音、音楽に触れさせる努力が不可欠です。子どもたちは学校でも順調に学んでいます。とても社交的な子どもたちです。レナータさんでした。静岡県立総合病院聞こえと言葉のセンター長高木明医師が、シェパードセンターの取り組みを初めて知ったのは10年前でした。高木医師によると、日本では難聴と診断され人工内耳を希望する子どもは、通常1歳か2歳になるまで手術を受けないといいます。オーストラリアでは約6ヶ月です。手術が早ければ早いほど結果は良くなります。高木医師でした。高木医師によると、日本では子どもたちに機器の使い方を教えるサービスが不足していると付け加え、シェパードセンターが提供しているプログラムに驚いたとしています。
This is the system.
これが私がシェパードセンターと協力して日本で作ろうとしているシステムです。高木医師でした。今月、 早期介入パイロットプログラムの開始により、それが現実となりました。アリーシャ・デイビス医師は、このパートナーシップは10年かけて築き上げてきたものだと話します。このパートナーシップが実現し、オーストラリアの子どもたちだけではなく、もっと多くの子どもたちを支援できることを大変嬉しく思います。これは日本で人工内耳を使って聴覚を獲得する子どもたちの成長過程を大きく変えるでしょう。アリーシャ医師でした。NHK の報道によると、静岡県立総合病院でシェパードセンターからの指導をもとにプログラムを実施していきます。プログラムでは人工内耳を装着した子どもを毎年およそ10人程度受け入れて言語の訓練などを行います。また、療育プログラムの作成や専門スタッフの養成などを行う予定です。すべての聴覚障害を持って生まれた子どもが人工内耳を使うわけではありません。オーストラリア手話、オースランを選択する家族もあれば、手話と話し言葉の両方を使用するバイリンガルの家族もあります。オーストラリアの聴覚障害者の主要団体、デフ・オーストラリアの CEO、シャーリー・リウ氏は、いろいろなケースを経験していると話します。彼女が手話で SBS に伝えたところによると、生まれた時から手話を利用できることの必要性を強調しました。これは音声かオースランのどちらか一方しか使えない白か黒かというシステムではありません。両者は併用が可能です。私たちは聴覚障害のある子どもたちにとってオースランは貴重で不可欠な言語であると考えています。リュウ氏でした。先天性聴覚障害を持つ子どもの親のうち 90% は聴覚を持っています。つまり、多くの家族は聴覚障害について知識がないのです。リズ・スピルマンさん家族もそのうちの一つです。彼女の2歳半の息子、ルイちゃんは生後間もなく、聴覚障害と診断されました。私たちは聴覚障害について何も知りませんでした。家族に聴覚障害のある人はいません。ですから私たちにとって全く未知の世界でした。スピルマンさんでした。人工内耳を装着したルイちゃんは、2年前から毎週シェパードセンターで療育セッションに参加しています。信じられないことです。2歳の時の言語評価で、彼は同年代の子供の中では上級レベルに分類されたんです。きちんと耳が聞こえる健聴の子供と同時にです。彼はただよく生活しているというだけではなく、飛躍的に成長しているんです。スピルマンさんでした。SBS ニュースアビー・オブライエンのストーリーを SBS 日本語放送北田和代がお送りしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。